島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
本日は FM 喜多方の増山恵里がお送りいたします。まずは県内の情報です。楢葉町から頑張ろう福島柏原芳恵の降り注げ愛コンサート無料ご招待についてお知らせいたします。9月14日金曜に会津風画堂で行われる頑張ろう福島柏原芳恵の降り注げ愛コンサートに希望される楢葉町民の方を無料でご招待いたします。日時は平成24年9月14日金曜日、会場は午後4時、開演4時30分。会場は会津若松市会津風画堂。料金は全席指定5000円ですが、楢葉町民の方は無料でご招待いたします。なおチケットは必要で、未就学児は入場できませんのでご了承ください。チケット配布先、お問い合わせは楢葉町会津三里出張所、電話 0242-56-2155 までご連絡ください。以上、楢葉町からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は喜多方市塩川町の古川石材店を取材してきました。古川石材店では加盟している全国優良石材店の会の命の復興計画事業の一環である、東北地方の太平洋沿岸部に設置される津波記憶石の制作に取り組まれています。津波記憶石は犠牲者を追悼し、津波の教訓を後世に伝えるため、岩手県釜石市と宮城県気仙沼市に合計3基建てられ、古川石材店では第4号から25号の津波到達地点へ建てられた22基の製作を行いました。代表取締役の古川義弘さんと、長男であり専務の古川和弘さんにお話を伺いました。古川さんが制作された22基は釜石市の東仁地区の津波到達地点に建てられたそうですけれど、津波記憶石の制作を行うことになったきっかけを教えてください。
はい、テレビで、一つ津波から逃げるときに津波記憶石の手助けがあったっていうのを見たんですね。でそれ以降、私も石屋で石を扱っているので、そういう仕事ができないかなっていうことをずっと考えていたんです。でそれからすぐではなく10ヶ月ぐらい震災から経った後に津波石の実行委員会のスタッフの方とちょっとお話をする機会があって、実はこんな計画があるんだけど、どうですかっていう、話を受けたんです。でそれまでの津波石っていうのはすごく大規模なものが多くって、なかなか、うちのようなところでは難しいようなものが多かったんですけど、今回っていうのは津波到達点に建てる記念碑というか、石碑だったもんですから、十分うちでも対応が可能だと思ったし、でそこでそんな話が来るっていうのも一つのご縁だと思ったので、その話をきっかけに、制作を受けようという思いになりました。
制作されている時はどんな思いで作っていましたか？
そうですね、もう納期がすぐそこに決まっていたので、まずはそこに確実に全部間に合うようにっていうことと、それとやっぱりそれを見てその地区の人が喜んでくれること、そして記憶に残しておいて、いざという時にそれを頼りにしてくれるっていうのを思いながら作りましたね。
やっぱりずっと残り続ける石に、古川石材店という名前が残るということにもやっぱり喜びを感じますか？
そうですね、これはやっぱり石っていうのは簡単にはなくならないものですから、ずっとそこに名前が入って残り続ける、しかも地元ではなく、行ったこともないような遠いところに残るっていうのはすごく嬉しいというか誇りに思える仕事ですね。
設置をしに行った時は釜石市の方たちからはどんな声がありましたか？
そうですね、まずは皆さんいつ来るんだいつ来るんだともう首を長くして待っていてくれて、 まずそれを聞いてすごく嬉しかったですし、その、まあ、22箇所を縦に行ったんですけども、そこに1箇所1箇所行くたびに地元の近所の方たちが出迎えてくれて、でいろんな当時の話を聞かせてくれたりとか、今、まあ、みんな頑張ってやってるよっていう話を、まあ、聞かせてもらえる中で作業をするっていうのはすごく幸せな時間だったと思いますね。最初はなかなか反応がわからない中で作っていたんですけど、やっぱり実際縦に行ってそこの方たちの喜び姿を見ると、やっぱり気持ちはもっともっと強くなって、これは必ずやってあげなきゃいけないっていう気持ちにはもちろんなりますね、はい、
やっぱり次立てるのは同じ福島県ということで何か思うこともありますか？
そうですね、まあ、できればうちの方も最初は福島県内でっていうことを考えていたんですけれども、なかなか状況がそううまくはいっていなかった中で、前回まあ釜石に行ったんです。でそれを見て福島の方から連絡を受けて、まあ、今回こうしてその作業ができているっていうのは本当に幸せなことだと思うし、やっぱり最初の話を受けたっていうことは本当に良かったと思ってますね。
では最後に津波記憶医師に込めた思いをお願いいたします。
まあ、これは思いはもちろん津波を伝えつないでいくっていうことで、その石碑を見てこの後一人でも多くの人が助かってほしいっていう気持ち、まあ、もし津波が来ないっていうのは一番いいんですけど、万が一来た時にその石碑を頼りに一つでも多くの命が助かってくれればいいと思って作りましたし、これから作るものに関してももちろんその思いは変わらないというふうに思ってます。
そうですね、やっぱりその石そのものっていうのは結局永久不変のものというふうに考えてもらっていいと思うんですよね。でそれで今回釜石の塔2という地区に設置させていただきましたけども、実はそこの地区っていうのは明治の大津波、昭和の大津波の時にやっぱりあの津波記憶石っていうのを設置されてるんです。で今回の津波でその明治と昭和の津波石も一緒に流されまして、で今回その明治と昭和とあと平成の津波石を一つの場所に設置されたっていうこと、結局その文書とか紙っていうのは災害あればなくなっちゃうかもしれませんけども、石っていうものはなくなりません。それだけやっぱり人の気持ちの中にも残るし、後世にもきちっと残せるものであるっていうことで、やっぱりまあこの仕事をさせていただけたという誇りにはなるかなと思ってます。
釜石市の明治時代と昭和時代の津波記憶石と一緒に並べられた今回の津波記憶石には、100回逃げて100回来なくても101回目も必ず逃げて、悲しくて前を向くことができない時は無理をせず横を向いてみてください、いつでも仲間や家族が一緒にいます、など、釜石市の子どもたちから後世へ伝えたいメッセージが刻まれていました。石を扱う者として何か役に立ちたいという思いから石材の費用も負担し制作に取り掛かった古川さん、古川石材店と刻まれた津波記憶石がこの先もずっと釜石市に残り続け、東日本大震災の被害を伝え続けるでしょう。そして今度は福島県の南相馬で古川石材店の津波記憶石が今回の大津波を後世に伝え続けていくでしょう。本日は FM 喜多方の増山絵里が津波記憶石を制作している喜多方市塩川町の古川石材店の津波記憶石に込めた制作への思いをお届けいたしました。
プリウス誕生から15年目、福島トヨタは1万台のハイブリッドカーを販売しました。低燃費運転を競ったエコランや県内に木を植えてきたプリウス基金、未来の環境のためにこれからもハイブリッドカーの福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。